議案質疑。第1回臨時会及び第2回定例会に提出された議案に対する質疑の主なものは次の通りです。第1回臨時会、1件です。報告第1号、問い、軽自動車税はどう変わるのか。三浦譲議員、今回の自動車税の改正によって、すでに持っている車の税金はどうなるのか。税務部長、軽自動車税の改正については、グリーン化特例の改正、環境性能割の改正なので、新規で取得した自動車税に対する改正になる。三浦議員、この法律の改正は消費税 10% になることによるものか。税務部長、税法が改正されているので、消費税が改正されなくても施行される。三浦議員、現在もエコカー減税はあるが、それがどう変わるのか。税務部長、現在のグリーン化特例については、平成31年度で期限切れになるところを平成33年度まで延長する。税率の改正はない。平成34年度からは、エコカー減税の対象は電気自動車に限られるので、一般的なエコカーは減税の対象からは外れる。次に、第2回定例会。6件です。議案第4号、5号、問い、情報機器調達の落札率について。三浦譲議員、学校の情報機器調達2件の落札率が、一方は 60.3% で、もう一方が 97.5% だった。設計価格はどのように設定したのか。教育部長、1件は、公務用パソコン本体とそのソフトのみの調達なので予定価格を低くした。もう一件はパソコン教室のタブレット型パソコンの他にサーバーやネットワーク機器の入れ替えなど学校現場での作業が複雑でシステム設定の人件費が高くつくもので利益率は低いと想定して予定価格を設定した。三浦議員、民間ならば担当部署以外のチェックを二重三重に行ってさらに有利な調達にするが、そのような検討は行ったのか。教育部長、見積もりを2社から取った。また契約担当課と協議検討して調達全体のうち低い落札率が見込まれる部分を分けて2件の入札として行った。議案第6号、問い、臨時特別給付金の該当件数は。石島巌議員、児童扶養手当臨時特別給付金に該当する母子・父子家庭それぞれの件数は。子ども部長、令和元年6月1日現在で母子家庭101件、父子家庭1件、合計102件である。石島議員、臨時特別給付金の支給方法は。子ども部長、令和2年1月10日支給の児童扶養手当に上乗せする形で支給したい。石島議員、臨時特別給付金を児童扶養手当に上乗せして支給した場合、該当者に対する給付漏れは自動的になくなると判断してよいか。子ども部長、児童扶養手当支給対象者へは毎年8月に現況届を対面にて提出いただいている。今年度も同様に予定しており、支給漏れはないと判断している。議案第6号、問い、教育課程研究指定校事業について。鈴木聡議員、教育課程研究指定校事業とはどのような事業か。教育部長、文部科学省の国立教育政策研究所が実施する事業で、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などにおける教育課程及び先生方の指導方法等について調査研究を行い、学習指導改善の充実、教育課程の基準改善などに資することを趣旨としている。国語、社会、算数など 13の研究課題があり、下館小学校が家庭科の教育課程の指定校となったもの。家庭や地域の人々とのつながりを大切にし、社会での実践力を高める家庭科の学習を研究主題とするもの。鈴木議員、本市で毎年やるものなのか、それとも次年度は他市へと順番で回るものなのか。教育部長、国立教育政策研究所が主体となっている全国規模のものであり、毎年本市で実施するものではない。教育長、全国で小学校は2万校ぐらいあり、昨年の家庭科の実績では全国で2校くらい。茨城県でも家庭科が回ってくるというのはなかなかない。関東ブロックの研究大会の会場にも指定され、大変嬉しいことである。議案第9号、問い、森林環境基金設立の目的と用途は？小倉ひとみ議員、基金設立の目的と具体的にどのようなものに使う予定か。経済部長、森林環境譲与税が創設され、森林整備と木材利用の普及啓発に資する費用として、国の配分基準に基づき、本年度から市へ譲与される。今後、この譲与税を効果的に活用するため、基金を設置し、積み立てを行い、森林の多面的機能に資する事業や、公共性の高い施設への木材利用等を実施する。小倉議員、基金の使い道は、市で独自に決めることはできるのか。経済部長、法律上の使途範囲内において、地域の実情に応じ弾力的に使うことができる。事業は関係部局と協議の上行っていく。議案第4号、問い、入札結果の検証は？小島新一議員、公務用パソコン機器購入について、2社から見積もりを取り、予定価格を決定したとあるが、どの部署が行ったのか、また専門性、専門的知識があったのか。教育部長、見積もりから設計額を定めるのは、所管課である教育委員会で行い、予定価格は契約所管課で定めた。設計額を決めるにあたっては、教育委員会にも専門職員がいるが、情報政策課とも検討を行った。小島議員、その見積もり業者は入札に参加できたのか。教育部長、入札に参加できている。小島議員、自らが入札する業者の見積もりは適正を欠く可能性があった。今回の入札は一般競争入札なのか、条件はあったのか。教育部長、一般競争入札で入札参加資格登録業者であり、応援機器の納入実績があることを条件とした。小島議員、入札結果は落札率が低かった。財政上は喜ばしいが、これは予定価格が高すぎたのか、競争原理が働いた結果なのか、入札結果の検証は？教育部長、想定以上に落札率が低く購入できた。競争の効果が出たものと認識している。議案第10号、問い、石城地区の公民館の整備方針は？森正夫議員、IS 地、建物の耐震強度が 0.6 未満の建物は、震度6強の地震等が起こった場合、崩壊の恐れがあるという。石城地区の川内公民館、黒子公民館の IS 地は 0.3 以下であり、利用者の安全を考慮すれば使用中止も致し方ないが、住民に代替案の説明をしっかり進めていただきたい。また、IS 地が 0.62 の関本公民館は、耐震補強の方向で検討されているというが、何の予算も計上されていない。引き続き現状のまま使用するのか。教育部長、今回の予算は川内公民館、黒子公民館の利用中止後の代替施設、ペアーノなどへの移転費、移転先の施設の改修費等である。 関本公民館については、現在、指定緊急避難場所の解除や、耐震補強及び大規模改造の検討を始めている。関城地区の公民館については、小学校との複合化などの将来の方針が決まっていない。今後、これらについて地域の方々と協議していきたい。森議員、川内公民館、黒子公民館の代替施設として使用するペアーノ東棟で、2つの公民館の利用需要を賄えるのか。教育部長、関城支所の空き部屋も使用する予定であり、賄える。森議員、川間公民館などは小学校との複合化で計画されている。関城地区の場合、支所との複合化となるが、合併特例債の対象となるのか。教育部長、支所との複合化も総務省が主導しており、合併特例債の対象となる。ここまで議案質疑でした。